現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。今日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ナミさん、はい、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、沖縄のエネルギーと風習ということで、はい、大好きなね、沖縄の話をちょっと皆さんにね、お伝えしようかなと思います。
はい、沖縄のお話ですね。はい、それではお願いします。はい、
沖縄っていうのはもともとね、琉球王国っていう風に、はい、日本とは独立した、ね、文化が、風習や何かがすごく、ね、発展した島国でありまして、そのね、古来では、まあ、中国とか、それから、高齢、朝鮮ですね。はい。それから東南アジア圏などの、文化や風習が強く、根付いてて、伝わってね、それが根付いてると。はい。今でもそういったものがたくさん残ってるっていうことで、ちょっとね、本土とは違う風習や習わしが、多いよっていうことで、通常ね、旅行やなんかに行かれると、まあ、そういうことはね、見たり聞いたりあまりされないかもしれないんですけど、あちらに住んでる方たちからすると、当たり前のことが私たちにとっては全然普通じゃないことがいっぱいあって、
ええ、
今日はね、その一部をお話しようと思います。
はい、
まず大きくね、こう分かりやすく言うと、一番ね、こう違いがあるっていうのは、やっぱり冠婚葬祭についてのね、違いがあるっていうことが、やっぱ地域地域でね、もともとの風習っていうのがある地域は、田舎の方なんか今でもありますけど、沖縄はさらにね、独特な風習や習わしがあるっていうことで、そのね、内容についてもちょっとお話しします。
はい、はい、お願いします。
でまずね、結婚式やお葬式っていうと、まあ今はね、もうこの辺の地域だと、まあ近親者のみとか、それから知人友人までとかね、はい、割と50人ぐらいの規模前後でも、まあ多い方かな、結構2、30人で本当に近しい身内だけとかでやられる方も多かったり、親近者のみで式だけやって、披露宴はお友達やなんかでパーティー形式とかね、今若い方も ね増えてきてますが、実はね、沖縄っていうのは昔ながらのね、文化が根強く残ってまして、いま、だにね、こう親戚中、知り合い知人までみんな来るみたいな、そういう一大イベントっていうのが冠婚葬祭で行われていると。で例えばね、結婚式で言うと、もう200人、300人とか、もうお葬式なんかで言うと、もう本当に本家でね、長女の方やなんかだと500人以上の方が来るとかね、そういったぐらいの規模のことがたくさん起きているということですね。ちょっとこちらでは考えられない人数ですけどね。で、それはなんでかっていうと、まずね、葬祭のことで言うとね、向こうは長寿ですね。
はい、
うん、で、それこそ97歳のお祝いがあるっていうね、ぐらい、こちらの風習よりもさらにね、もう長寿のお祝い事っていうのがたくさんある島なんですけど、はい、その中でも、やっぱり長ければ長く生きるほど、やっぱり知り合いや知人が増えていくわけで、で、親戚やね、孫やひ孫や、ほのまた孫までみたいなね、ことも増えますよね。で、その親近者や親族や、お友達やお知り合いやっていう方も増えるわけなんで、で、皆さんが、参列する、昇降するっていうことが、あるから人数がすごい増えると。で、なんでじゃあそんなに来るのっていうことで、実はね、琉球っていうのは、沖縄っていうのはね、独特な、まあ、習わしとか、そのまんま過去からずっとそういうふうにされてきてるっていうのが、こちらの方ではね、ちょっとあんまり見られなくなってきたと思うんですけど、大きな会社の社長さんとか、まあ、有名な方やなんかはね、報道があったり、新聞に載ったりと ということこちらでもあると思うんですけど、ね、どこどこの会長さんがとかね、どこどこ会社の代表がとかっていうのはありますけど、実は沖縄っていうのは沖縄タイムスとか琉球新聞に亡くなった方のね、あの訃報を載せるんです、個人の方を。で、新聞を見ると、あそこの誰それさんが亡くなったよって分かりますよね。遠い方や普段会ってない方でも。はい、そうすると、あ、行ってあげないとねっていうふうになると。
それで皆さん、
そうなんです。
参列をされる、うん。
この辺だと普通は、まあ、親近者と、まあ、同じ町内とかね。
そうですね。
まあ、本当に連絡が近しくあった方のみしか知らなくて、後から知って、後日、なんか、どうしようかってね、される場合も多いんですけど。
多いですよね。
実は、向こうでは新聞に載る。新聞に載せるっていうことが通常となってるので、皆さんが周知してね、じゃあ行ってあげようかねっていうふうになると、でそれからこちらでは、まあ、亡くなった時っていうのはお通夜、ね、はい、があって、まあ、お葬式っていうふうに、するのは向こうも変わらないんですけど、お通夜っていうのはこちらで言うと、もし行ったらとりあえずお通夜行って、それからお葬儀も行ってっていうようなね、はい、なんかとりあえず何かこう行かないといけない、連絡しないといけないっていう感じが多いかもしれないんですけど、はい、あちらっていうのは通夜っていうのは本当に親近者のみで、こう会食、その後のね、食事も兼ねてのなんかお家でも、未だにやられるところも多かったりで、で葬儀のみ行かれるっていうね、方が多い。
そうですか。
まあ、お通夜か葬儀かどちらかとか、まあ、葬儀のみっていう形が多いというふうに今されていると。でそれから行かれる方の洋服、衣装ですよね、はい、まあ、こちらでいうと通常礼服、まあね、地味な格好って言っても、うん、まあ、今はもう礼服の方がほとんど多いですので、うん、女性は黒、はい、ワンピースやら、うん、スーツのね、形で、男性は黒のスーツに白い、うん、シャツに黒いネクタイというのが、まあ、通常ですが、あちらっていうのは、まずシャツがね、黒いシャツっていうのが基本で、白シャツ着てる人ほとんどいないですね。
お、黒いシャツなんですか？
はい。ジャケットの中も黒いシャツ。で、なおかつ、まあ、暑い地域なんで、ジャケットなしで、シャツだけっていう方も見えますよね。はい、って言うと、黒いシャツが通常なんですね。
なるほど。
なので、お葬儀で白いシャツっていうのはほぼ着ないと。それから、仮ゆしウェア。ありますね、あちらの、
はい、
仮ゆしも一応、はい、こう霊装、略霊装として見立てられるっていう風に近代になってて、仮ゆしウェアのグレーや黒っぽいもので行かれるっていうのは、はい、上が仮ゆしウェアで下がスラックスでね、行くとかっていうのも男性の場合は今はそういう方もお見えになると。
なるほど、
はい、っていう風なお衣装の違いがあります、ということですね。それからあちらにね行かれたことがある方っていうのは、車で走っててね、道中で、うん、大きな建物は何ですかっていうものが、実は向こうはお墓で、こちらっていうのは墓石っていうのはね、だいたいこう四角くて、こうだいたい人間の身長大ぐらいのもので、こう3段ぐらいになってて、下がで上にこう細長いね、こう名前が書いてあったり、先祖代々っていう、それが通常一般的ですよね、向こうっていうのは大きなもう2畳とか3畳ぐらいの石造りになってまして、塀で囲まれてるっていうような、こっちで言ったらなんか古墳かなんかですかぐらいなもう規模のなんかそう、
それくらい大きい、
そうなんですよ。で、私も初めて沖縄に行った時に、道路のね、走ってる最中にそういうものがあちらこちらに見えるから、建物何ですかって聞いたんですよ。そしたら、あれはお墓ですって、お墓ですかって、もうすごい、もう本当に、平屋のね、一軒家ぐらいの規模のところもあるぐらいの、ね、もう旧家だとそういうね、お墓のところもあったりして、もうすごい規模なんですね、お墓が。で、それはなんでかっていうと、はい、まずね、向こうっていうのは、骨壺をね、そのままね、納めると。骨、こちらだと土に返しますね。はい、大体お墓の中へこう入れちゃいますよね。宗派によっては入れなくて、こう下にね、入れてるとこもあるかもしれないんですけど、沖縄っていうのは骨壺のまま、墓石のその屋根の下へこう入れるので、まあ、代々みんな骨が入ってるわけですからね、当然大きいと、いうことと、それから、昔の古来では、ね、沖縄って風が島、国だから風が年中吹いてるんですよ。で昔っていうのはね、風葬をしてたと。 要は生きたまま寝かして、そのまま風に吹かれるまま、要は干からびるっていうか風葬ですよね。焼かないし埋めないしで風葬をしてたっていう、
風の、まあ、お葬式の葬っていうことですね。
それがあの昔から古来からのあの流れであって、風葬してた時代にやっぱりこう丸見えだといけないということでね、周りをこう石垣で囲ってそこの中へ、あの亡くなった方を置いて、で風葬をしてたっていうあの習わしもあって、それで今のその大きなねこう石垣を組んだ中にお墓がドーンと立ってるっていうのがあの根付いたんじゃないかっていうふうにも言われてたりします。
なるほど、
はい、
あのまあね、弔う場合でも、うん、やはりこう地域によって、
う
ん、
そうですね、
大きな違いが、
風葬ってなかなか、ね、ないですもん ね、 ね、まあ、その風がすごく吹いてるとこじゃなければできないですしね、普通だったら傷んじゃいますからね。
そうですよね、
だからそれもちょっと独特な、ね、風習かなっていうのも思います。それからあのお飾りさんって言って、あの枕飾りでね、お亡くなりになると、まあ、こちらだとフルーツやらお花盛りやらっていうのをね、こう祭壇にこう飾るっていうのが、はい、まあ、大体あとお供えなんかだとおまんじゅうとか手土産にね、こう食べるもたまに持ってこられる方もお見えになりますけども、向こうっていうのはね独特で、あのダークっていうお団子、お団子をお供えする、それから果物、はい、それからご飯、一膳のご飯ですね、はい、ご飯をお供えする、それからお酒をお供えする、味噌と塩をお供えする、それから豚肉の三枚肉をお供えするっていうのが向こうの風習です。あのちょっとお葬儀にねお肉なんてって思われますよ ね、 でも、うん、あちらではそれがあのお葬儀だとか、それからあの法事だとかね、そういう時にはあのそれをお供えするっていうのが風習としてあると。であのそれもちょっと変わってるなっていうところですね。それから私が一番びっくりしたのがですね、黄色いねあの紙ナプキンみたいな黄色い紙があって、はい、それがね3枚で1組になってる束になってるものが売ってるんですね、はい、仏具屋さんとかに行くと、でこれ何ですかって聞いたら、実はね内カビって向こうでは言うんですけど、要は紙のお金ですよね。でそれをね、あのお供えをその皆さんがして燃やすっていう、まあ、こっちで言うお焼香じゃないけど、それをねあの燃やしていくっていう、
その紙を燃やす、
要はあの世に行ってから使うお金、お供え金みたいなもので、
はあ、うん、なるほど、
うん、そういうねあのもの、あの黄色い紙で丸型にあのコインの小さいみたいな感じで型がこう押してある紙があって、それをねお供えするっていう風習があったり、それからお線香もね変わったお線香でしてね、私本土にいるから、お線香って通常はまあグリーンでこう1本ずつなってるものが多分一般的かな、ね、こちらの方だと、あの沖縄はね黒いんですよ、ほとんどお線香が。でそれもね5本がくっついてるんですね、あの1本1本が5本が束になってて平べったくくっついてるんですよ。
え、もう5本が
1個になってるんですよ、
1つになってるってことですか。
そうで、それをまあ2つ分だけ割ってとか使われることもあるみたいなんですけど、それまとめて火つけるみたいで、そう黒いお線香ばっかりで、私が珍しいですねって、沖縄は黒いんですねお線香がって、お話ししたら全国共通ですよってあちらの方が言われて、いえいえ違います、
違いますよ、
ね、本土はグリーンですけどって言ったらいや本土からあの取り入れてるけどお線香をね、あの本土から来るお線香も黒いですって向こうの方言われて、私びっくりしちゃって、それは多分沖縄にあの仕入れをする、ね、送るから黒いものを選んで多分あの送られてるはずで、本土はほぼグリーンですっていう話したら、あちらの方がえーってびっくりしてましたけど、
私たちが子供の頃から馴染んできているのは緑色ですよね、
そうですそうです、だから黒いお線香がもうあのほぼ通常だそうです、あちらではね。それもちょっと違うなっていうねところ。それからあのお位牌ありますね、あのこちらだとこう縦長のねこう黒っぽいもので、はい、まあ、ご夫婦だったらこう左右に2人でねこう名前が入って、こう1個ずつそのご夫婦ごとに入っているのがあって、はい、まあ、本家だったらだんだんねあの、うん、数が増えていく、でどんどん増えた時はこう重ねて入れたりとかね、そういうことしていくんですけど、それがねあちらっていうのはお位牌が巨大なお位牌でしてね、
大きいんですか？
あの A4 のノートぐらいの大きさのお位牌なんですね。
その幅が、
はい、 こう幅でこう観音開きみたいにこう扉が開くようになってて、その中にこうお札がこう入ってるのが、
はい、
上下に9枚入ってるんです。9枚9枚入ってて、で、あの上の段が男性でご夫婦で、下の段に奥様っていう風で、それが代々入っていくんですよ。
ああ、その家の
家の
ご先祖様、
ご先祖様が代々そこに全部こう書いていかれるということで、お位牌もちょっと変わった豪華なね、螺鈿かなんかのちょっとね、こう装飾があるような金とか、ちょっとね、あの豪華なお位牌でしてね、あの沖縄漆器って向こうもね、あの中国からの流れで、そう漆器がたくさんねありまして、あの焼き物以外にもね、で、あの漆器屋さんに行くとね、そういう位牌なんか売ってるんですけど、あの見るとこれ何ですかっていうね、写真立てみたいだから綺麗で、でもなんかこう札が入ってるから、これ何ですかって聞いたら、お位牌ですっていうことで、そういうちょっとね変わったお位牌があると。で、あのその本家でお位牌を作るっていう場合は、本家の人しか告げないって、とても男性の男家、男系の方でしか告げないっていう決まりがあるそうで、女の人ばっかりに例えば子供さんがなっちゃう場合とか、はい、それから単身でもし結婚されなくて残っている、ね、見える方とか見えますよね、そういう方は別のお位牌で、その本家の男系のお位牌には入れないとか、そういう決まりが、
そういう決まりもあるんですか。
そうなんですね。なんかちょっとあのこう、あのやっぱり中国とか儒教とかね、あちらのこう王族系のこう名残がそう残ってるんですかね、やっぱり習わしとしてなんか変わってたことがたくさんあったり、それからお葬式、まあ、今はもう親近者の方皆さんお見えになる時代になってると思うんですけど、あの昔から言われるのは、お葬式、死、人の死っていうのは不浄なものだっていうこと で、お供えでも塩とか味噌とかね、お酒とかっていうものが多分あちらであるので、はい、あのお葬式には行っちゃいけないって言われてる人たちがいて、で、なぜかっていうと、死は不浄ですと、で、エネルギーを持っていかれる、ね、エネルギーがマイナスになってしまうっていうイメージから、妊婦さん、お腹に子供がいる人は、あの、お葬式はダメですよと、それから妊婦の夫ね、ご主人もダメですよと、それから家を新築した家主さん、はあの不浄なところへは行かないでくださいねって、新築し1年未満の人はダメですよっていう風習が昔からあるよっていうことでね。
あ、なんかすごくこうね、奈美さんから教えていただいたその沖縄の、
ちょっと独特ですね、
独特なものがあります、
なので移住するっていう方は、そこに戸惑う方もなかなか多い。やっぱりこう文化とか風習が本土とあまりにも違うから馴染めないとか、なんかこれ大丈夫かしらとか、例えば知らないでお葬式に白いシャツで行っちゃうとかね。
そうですよね。
そうすると一人だけ白とか、そういうことが起きてしまうっていう。
でも改めて、はい、その沖縄 の、そのやはり私たちが知らない部分というのを教えていただいているので、はい、来週も
そうです、引き続いてねお話しいたします、
はいはい、
そんなことあるの、っていうことだらけですね。
ね、あの沖縄には皆さん本当に旅行にはよく行かれるので、この機会にぜひね、
はい、ちょっとあの深いところっていうかね、普段は見れないところをなんか興味持って見ていただくとね、また楽しいかもしれないですね。
はい、では来週もよろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします。
ぜひ奈美さんのこのお話、奈美コスミックのひふみ言葉は FM 岡崎のオンデマンド放送にコーナーがございますので、ここをクリックしていただくと何度でも繰り返し聞いていただくことができます。そして奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、最初の LINE だけは大文字となります。 Gmail では nami.cd101@gmail.com、 すべて半角小文字です。101数字です。こちらまでお問い合わせください。奈美さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。